スイコ太郎と
たっちゃんの We have a dream。
この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠湖太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We have a dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。
夢が形になったんだ。
翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、4月21日発売の僕の新刊の、はい、人生最後の日にガッツポーズして死ねるたった一つの生き方っていうですね、あの本の中から、まあ、これは日本の夜明けの物語をね、書かせてもらった本なんですが、まあ、侍って語源ってサブラウっていう言葉で、もともと大切なものを守るっていうのが侍の語源なんですよ、だから大切なものを守る、自分よりも大切なものを見出してそれを守ったですね、僕らの先輩たちを侍というふうに表現させてもらって、5人の侍のバトンタッチリレーをですね、描いたのがまあこの本なんですね。
いよいよ明日発売。
あ、いや明日なんだよね。
あ、そうそう、この前夜、日本が変わる
前夜ですね。
そうそうですよ、明日みんな手にして日本が急にわーって変わる。いや貴重。
そうです
ね、そう、それで嬉しそうに自分の本をいつも見てらっしゃる、この出るドキドキってどんなものなんですか？発売の前日って。
50冊書いてるんでね、あの前日はもうそんなにデビデキしてないですか？
本当に意外と意外、でもみんな本当に楽しみに待ってて、この本もなんかタイミングの世の中の状況を含めたどり着いてるから、もう早くみたいな、寝れないぐらいの人いると思いますよ。
本当
なんて気まな声だった
。
本当に早く見たいっていう、なんか届いてませんか、みんなからの。
めちゃめちゃ、まあでも期待してくださってるからね。
それだけ翡翠さんがね、熱くこう語ってらしたから、それがみんなに届いてるし、ね、遺言的なまで言われてるじゃないですか。
遺言ですね。遺言ですね。
翡翠さんの中で侍っていう今の定義から入ると、この本っていうか一本の軸になってる感じなんですか？侍の生き方っていうのは、いつも必ずね、サブラウっていうのはあって守るっていうふうに教えてくださるじゃないですか、それがあの軸になりながらこれが綴られてってる感じなんですか？
そうですね、あのそれぞれが、その自分の美しさ、美しく生きるっていうことを、前のラジオでも話しましたけど、その僕らの人生というのは最後に得たものを全部手放すのが人生のゴールなんですね、死ですから、致死率僕ら 100% ですから、得たものは全て手放すのが人生のゴールで、もう服にしろ家にしろ車にしろ全部持って帰れない、で持って帰れるのは思い出だけなんですよね。でどんな思い出を持って帰った時にガッツポーズして死ねるのかっていうのは、やっぱり自分が喜んでる人生だけでは本当の意味でガッツポーズできないと思うんですよね、で自分と、あの大切な人たちをね、笑顔にできた時の時にやっぱりガッツポーズして死ねるね、その生き方、そのある看取り師の方がその一例だけその家族全員を笑顔にして死んでった例を見たことがあるっていう話を聞いたことがあって、それはそのおじいちゃんが亡くなる時にガッツポーズしてやりきったって言って死んでったら、家族がおじいちゃん亡くなったけど、おじいちゃん楽しかったんだね、やりきったねって言って、幸せな人生だったねって言って思わず笑顔が出たっていうらしいんですね。で僕はそれを聞いた時に、人生をやりきった時に死でさえも家族を幸せにできる死があるんだっていうのを、あのすごく感動して、でそれはやっぱりその美しい思い出を持って帰れる人生は、人生最後の日にガッツポーズして死ねると思うんですよね。でじゃあそのためにどうすればいいのかっていうのは、 それはそのかっこよく美しく生きた人の見た時に、なんていうのかな、心が震える中に立ち上がってくる志っていうのは、感動からしか立ち上がってこないっていうのは、その頭でいくら考えても出てこないって思ってて、感動した時にそういう風に生きたいっていう、美しい生き方をそういう風に生きたいと思うのは感動からしかないと思ってて、その感動の僕らの先輩である、その150年前のね、僕らの先輩、龍馬や吉田松陰ね、先輩がどんな風に日本の夜明けを作っていったのかっていう物語をですね、通して伝えれるなって思ったのがね、この本なんですね。
歴史上の人物っていう意味で、それぞれ の、 みんなね、やっぱ目立つ人たちだから、みんな物語は知ってるけど、石井さんはこれを5人集めたっていうこともありそうでなかったというか、石井さんが伝えたいものはやっぱり軸があるからだと思いますし、特にこう見どころって全部でしょうけど、前夜なので、どれを言っておきましょうか明日手にする人たちに、
なんていうのかな、この時代にやっぱり今ね、不安や闇やね、そのウイルスのこともあって、でも同じ状況、もっと ひどい状況を、その僕らの先輩たちは乗り越えてきたわけですよね、僕らも今経済破綻起きてる、もう経済破綻も起きそう、でウイルスも起きてる、でももっとひどい状況を僕らの先輩たちはくぐり抜けて日本の夜明けをね作ってった、その美しい生き方のバトンタッチリレーを目の当たりにしてほしいですね。
なんでその大変な中で立ち上がろうと思ったんですかね、この人たちは。
それが、その生きる理由であり、その死生観であり、その逆ゴールから逆算してるっていうかね、みんないつか死ぬ身であるからこそどう生きたいのか、どんな思い出を持って帰りたいのかっていうところから、やっぱりそこを見出した侍たちの物語なんですよね。
特に意識されたこととか、石井さんの中でこの大切な一冊の皆さんに届けたいメッセージいっぱいある、まずもう読んでくださいなんだと思うんですけど、どう言っておきましょうか。なんせ前夜なので、発売前夜、どこ、
ちょっと美しさですね。魂って頭じゃなくて、美しさに反応するんですよ。で、僕一番の芸術っていうのは、例えばピカソだったら、ピカソの一番の芸術って、ピカソの生き方なんですよ、ピカソの人生が僕は一番美しいと思うんですよ、でそこから作品が生まれてきてますので、そのどんな芸術家もその人の人生が僕は一番のアートだと思うんですね。で、だからその侍たちの生き方っていうのが本当にアートなんですよ、でそのアートが美しさの物語なんです。しかもこれ全部実話ですので、その美しさに触れた時って、アートに触れた時って、その勝手に生きる理由と志が立ち上がるんですよ。美しさに触れた時って魂が震えて、その突破口を見出せるんですよね、僕らの魂って。で、その5人の侍たちの生き方っていうのがもう芸術そのものであり、美しさで、帯に美しくかっこよく生きるってこういうことだっていう一言に凝縮されてるんだけど、その彼らのアート、生き方を見た、触れた時に魂が震えた時に、あなたの中に出てくるものを知るべに、そのこの道なきをね、旅立ってほしいですね。
愚問だと分かった上で、よくどこがこだわりましたかっていう、例えば質問した時、それをどう表現していくかっていうのにとことん翡翠さんが魂で向き合ったって感じですか。
その美し、彼らの美しい生き方をどうあぶり出すかっていう、でその美しい生き方が、そう、命と命で一人で完結しなくて、で歴史を学ぶと分かるんだけど、 あらゆるその人生って未完で終わるんですよ、
うんうんうん、
どんな人の人生も未完で終わるんですよね、うん、完成せずに終わるんですよ。でそのなぜかって言ったら完成ってないからなんですよ。どこまでも深まっていくのが、うんうん、その人生なので、うん、その完結ってないんですよね、うん、どんなにすごいことを成し遂げた人でも未完成で終わってるんですよ、うん、でその未完成で終わった残りは受け継がれていくんですよね、
うんうん、それを水さんの切り口で届けたいものとしてここに集まってるんですね。
そうですね、
全てを集約されてるという、
はい、
もうとにかく読んでと、
まあ一言で言うなら、はい、とにかく買って
読むためには買う。あとあの、ね、家族の人数分買った方がいいですよね。
あの贈呈して、ね、今結構よ本読める時間、ね、ある人が出てきてるから、そのアマゾンでプレゼントだね、いろんな人に送ってあげてほしいね。
ね、アマゾンの申し込みで予約した人に水産のね、あのトークライブ、オンライントークライブの、
そうだね、これ、ね、アマゾンで買うと、うん、そのおん、音声トークライブがね、うんうん、プレゼントキャンペーン中ですね、
はい、
まあ、メルマガ読んでいただくとそのサイト分かりますので、はい、まあブログでも載ってますので、ね、
はい、それで実際の、はい、今このご時世世の中でいろんな状態だと思います、はい、本屋さんが行っててほしいですね。
あそうですね
本当にだから状況がどうなってるのかとちょっとまだはっきり言えない中で、うん、皆さん本屋での手にする楽しみもあると思うっていうか、
そうですね、
なぜ前夜なのでワクワクしながら、
いや本当にこれ、うん、残したらね、あの僕はこれ残して後悔なくいっちゃいますね、
はあ、それぐらいやっぱ仕上げた瞬間にそんな気持ちになったんですか。
うん、もうこれできたらもう遺言とも言えるね、はあ、遺言はこれですって言えます ね、
はあ、ね、大好きな龍馬って話よく聞いてましたが、はい、そこにつながっていくね、いろんなメンバーが、
そうですね、まあ、僕大学時代龍馬の等身大ポスター貼ってましたからね、
それやっぱりなんかいつも忘れないように志の究極の姿って感じですか。
あの龍馬先輩に書きましたって言えるね、うん、
あすごい、
龍馬先輩にやっちゃいました、龍馬先輩書きました、
なんかメッセージ来た感じします。
まだ来ないな龍馬先輩からのご褒美はお褒めの言葉はまだ来てない、
まだまだなかなかちょっと
まだ来てない、
まだ来てない早く見てほしいね本当早く読んでほしい。
あの金子重之助君は泣いて喜んで
た、ね、
泣いて喜んでた、
うん、本当に
金子君はすっごい泣いて喜んでくれる、
ね、
まあ、金子君というのは読んでもらえる金子君は読んでもらえる
ですね。なんかちょっとあの自分たちもね、あのちょっと取材 の、 あのやらせてもらった部分があった時に、うん、ね、あの松陰先生のところに行った時、松下村塾とかで水産の原稿を掲げたら、うん、ものすごい光が差してきて、
うん、
もういいねいいねって言われてて、パラパラっとめくって、うん、なんか喜んでらっしゃるように感じましたけど、
まあ、松陰先生は喜んでくれるんだけどね松陰先生はね
ね、この登場人物
の先生は喜んでくれるでしょうね。
ね、いろんな立ちでこう絵も描かれておりますし、水産の分でやっぱり松陰さんのことを知る、水産の分であの高杉晋作を知るっていう、そのきっかけになると歴史上の人物が改めてなんか大ヒットになりそう、ブームも来そうじゃないですか。
来そうですね。
今日も満足ねです、
うん、いつか大河ドラマになってほしいね。ご年齢の大河ドラマってやっぱり主役一人だけど、たまにその1年かけてやるわけだから、5人ぐらい描いてくれてもいいなと思うんだよね、うん、いずれ大河ドラマになってほしいね、
同じ時期にこう来ててもスポットの当て方がや
っぱり、大河ドラマになった時は、うん、僕は、
はい、
今までね、メディアには出なかったけど龍馬役だったら出てもいい。
何の役ですか
龍馬役だったら出てもいい、
一応龍馬伝っていう時は、ね、福山さんがやってたそこですか。
そうだねやっぱりそのもう龍馬って福山さんのイメージにな
るから、そうそう来てますよ、
あの 並大抵の人がねやれないでしょうから、
は
い、
大抵どんなドラマでも龍馬の役来たらみんな
僕メディア出ないけど、龍馬役だったら出てもいいです。
あの俳優の
オファーあれば受けます。
今まで俳優の実績は、
ま、龍馬役はできますね。気持ちいい。だって龍馬と僕一つになりますから。
あの演劇とかされた経験は？
演劇はないですけど、龍馬はできます。狭い鳥小屋で喧嘩してる場合じゃないぜよって言えますから。
入ってますよ。もう演出家の皆さん、監督の皆さん、もう僕はセリフ全部入ってますよ。
全部入ってます。
もう行きます。
もう鳥小屋言わせたら、鳥小屋だけは言えます。
その時は、もうね、顔出しNG
でやって。狭い鳥小屋で喧嘩しちゅう場合じゃないぜよって言えますから、鳥小屋だけは任せてください。
そこはお願いしますと。
鳥小屋一筋30年です。
よくわかんないです。なんか居酒屋たちみたいになって
る。狭い鳥小屋で喧嘩しちゅう場合じゃないぜよって言えますから。
だいぶアップローチしましたけど、届いてますかね、これね。それだけで成り立つものなのか。
今の NHK の人たち、はい、これはいけるって今、NHK の人たち絶対思ってるでしょ。
歴代のね。
これはいける。
龍馬になった人いっぱいいるわけですよ、俳優さんたちが。その中で、ね、唯一。
この鳥小屋はいける。
この鳥小屋だ。お前、なんか分かる
んだけど。この鳥小屋はいけるって今、NHK の人たちガッツポーズして。
その時はもう顔を出ししていいですと。
もうその時は、龍馬役やる時はもう出ざるを得ないでしょうね。
なかなかちょっと高いね、何様状態。
まあ、NHK の方も喜んでいただけると思いますので、ぜひ大河でこの5人のストーリー
ね。なんかね、あの自分はそれでって言っただけで却下されるよりは物語を出てほしいね。前夜らしいちょっと
あ
のハイテンションで、は
い、ありがとうございます。
もう一言どうぞ。
もう何にもないです。買ってくださいしかないです。
あと大河も目指すぞ。本当に楽しみです。もう一回タイトルをどうぞ。
はい、人生最後の日にガッツポーズして死ねるたった一つの生き方、翡翠小太郎のね、あの A ワークスさんというところから、あの出版社さんも出してくださっています。
はい、今年の一冊が明日です。
皆さんぜひ
買ってくださいね。ありがとうございます。
We have a dream。 この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない。あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでした。また来週。
またね、バイバイ。どんな明日を描こう。涙こぼれそうな時でも信じること忘れないでいいよ。愛も